今日は公言日後主日礼拝というのはキリスト教会の伝統的な暦の中ではそのような日にちと位置づけになっております。そのことについては修法の中に少し書き入れました。で、公言祭とか公言日というのは何をもってイエス・キリストが公にご自身を示されたか表したかという内容ですか。それは随分説がありまして、東方の博士たちがイエス様をね礼拝に来られた時で、その時を実はイエス様がご自身を公に表され、公っていうかご自身を皆に表された、特に異邦人にご自身を表されたということで、この時をもって公言日とする人たちもおります。またはイエス様がバプテスマを受けられた時、そして宣教に行かれる時で、その時をキリスト教会では公言日というふうに考えて、公な活動に入っていくと、そういう日として記念をするというんですか、覚えるということもいたしました。それにあまりメジャーではないんですけれども、今日のこの箇所、イエス様が神殿で長老や律法学者たちとこうお話をしていたという、この出来事をもってイエス様がご自身を公にされたという公言日というふうに考える人たちもいるようです。ですから一言で公言日といってもいろいろとこう人によって教会の歴史の中でさまざまな日が検討されていたようですね。時がで、今日はイエス様がお参りになられて、そして2週間ということで、この箇所が年代、イエス様の年代順というんでしょうか、順番でいくとこの部分かなと思います。そこでこれを今日共に見てまいりたいと思います。で、ここの箇所を見たときに、私は自分がですね、これは年のせいにしちゃいけないかもしれませんけれども、年齢とともにますます自分の心がこのいろんな変化に対応できない状態になっているということを感じる昨今です。つまり自分の決めたこととか自分がこう思っていたことっていうのがこう突然思うようにならなかったり、または変化させられたりする時にですね、非常にこうイライラが募ったり我慢ができなくなったりしまして、よく夫婦で喧嘩しちゃうこともあるんですね。どっか行くって最初決めていた時に、あっち行ってって今日急に言われると、そのこちらが我慢イライラしてきちゃって、車の中が非常に険悪な状態になるというのが最近多々あります。で、これは私は自分の年のせいなのか性格なのかちょっと分かりませんが、本当にそういう意味では自分の心が固くなってきたなということと、その狭さというのを非常に覚えます。で、そんな時にこのイエス様はまだ12歳の時ですので、出来事ですので、まだ年齢的にも若いって言えば若いですよね。ただイスラエルにおいて、ユダヤにおいて13歳から成人なんです。ですから成人前の1年前のこの杉越の祭りに両親と一緒に神殿に行って礼拝をしたという時に起こった出来事なんです。で、この出来事は、一言でまとめると実は52節なんですね。ルカが伝えたかったことは、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。で、この背丈もっていうの下を見ますと、米印がありまして、少し、ありますね、年もっていうふうに、まあ、18年間、この後イエス様が公に出かけていく前には18年経ってるんですね。30歳の頃、多分公の伝道として、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けたというふうに言われますので、18から30ですから、18年間両親に仕えたということが書かれています。で、その18年間の中で52節が結論ですよね。神と人とにこの愛されたんだと、 そういう18年間だったっていうのがイエス様の、まあ、幼少時代って言うんですか、少年時代からこの成人にて公に伝道に活動に行くまでの間を一言でまとめると、こういう生活を送っていたっていうふうに言うことができますね。で、ルカだけがこれを記してるんですね。ルカの福音書がなければイエス様が小さい頃公に出てくるまでどういうふうな生活をしておられたかが全くわからなかっただろうと思います。で、そういう意味ではこの記事ってのは短いんですけれども、貴重なキリスト教会においては資料とも言えますよね。イエス様についての資料ですよね。そんな風な位置づけもあると思います。で、この先ほど言いましたように、ユダヤ人は13歳で成人式を迎えます。で、昨日からね、今度の明日まで、成人の日っていうのが日本では定められまして、さまざまな行事が行われますが、ユダヤ人たちでの社会では13歳と言われます。で、日本でも昔はこの20歳の成人の日が、実は今年は1月9日ですが、昔はあるところでは義務教育が終了した時ですから、14歳か15歳ぐらいになるんでしょうか、の時に立志式っていうのがあったそうです。一応大人として認めていく、つまり大人として認めるっていうことは責任を持った立場に立たされるということですね。で、今、日本でも18歳からこの選挙権が与えられるというふうに2年ほど下がりましたけれども、昔は武士の世界ではやはりこの時期がこう元服と言われる時期だったようです。で、それと、まあ、ちょっと似ていますが、そのような形でユダヤ人の男子は13歳で、この年からですね、どういうことかというと、社会的責任を負うというのはユダヤ人たちにとっては立法のあらゆる義務を果たすことが強制されていきます。で、昔から伝統的になされていた言い伝え、ミシュナーと言われる部分のあの教えもちゃんと守らなければならなくなってくるというふうな年齢になっていくし、立場になっていきます。 ですから当時のこのユダヤ人たちの習慣の中で大人の責任として出てくるのは、男子は皆年に3度すなわち杉越の祭り、五旬節およびカリオの祭りに宮に神殿に行くことが要求されていました。これは出エジプト記の23章の中にそのことを、お祭りのことについて書いてあります。で、この3回全部出なきゃいけないかというと、女性たちは全部出なくてもとも良かったようです。まあ、もちろん出る人もいたんですが、そのようにして、男女で多少違いありますが、男の人は年に3度この祭りにでの時に神殿で礼拝をするということがある意味で義務付けられていました。しかしこのイエス様の時代には、じゃあ年に3回みんなエルサレムに集まれるかっていうと、現実的にはどうも世界中に散っていたわけです、ユダヤ人はね。ですから年に3回も集まれなくて、せいぜい1回で、そのせいぜい1回の中で一番大切なのはこの杉越の祭りと言われる時ですね。この時には全世界中からこう集まってエルサレムの神殿で礼拝を捧げるということがなされたようです。で、この杉越の祭りというのは出エジプト記12章にありますけれども、説明がありますが、エジプトからこのイスラエルの民が救出されたことを記念するもので、その祭りの時に登っていくのがやはりヨセフとマリアの習慣であったようです。で、この42節から45節を見ますと、12歳になった時とあります。13歳が成人式ですよね。そうすると12歳はまだいいわけなんです。 だけれども13歳の時から大体登っていく。なぜかというと、実は両親たちは自分たちの習慣に従ってエルサレムの神殿へと登っていきました。ユダヤ人の少年がこの戒めの息子、すなわちこのユダヤ教の正会員になることができるのが13歳であるとしますと、そうするとこの戒めに従いますと13歳前の1歳1年先というのは実はある意味で予備練習なんです。1年前に行って、そしてこの律法学者たちのこの質問を受けて、確かに13歳ので成人としての資格が得られる、知識があるということが確かめられる、確認するためにだいたい12歳ぐらいの時に両親に連れられて、そしてエルサレムに行ってそれを確認をする、自分の信仰を確認する、そんな習慣があったようであります。そして13歳になりまして、この成人式、成人の日って言ったらいいんでしょうかね、そのようなユダヤ社会の一員として、一人前の男として受け入れられていくし、義務を果たさなければならなくなります。ですからこの小さい時に、だいたい8日目ぐらいにですね、イエス様もマリアとヨセフに連れられて神殿に行きますよね。そしてシメオンなんかに会うわけですけれども、その時に割礼を受けるわけです。でその割礼を受けた時に、その割礼の意味が何なのかということをこの間にきちんと教えられていく、教育を受けていく。そしてこの男の子は13歳になるこの時にはっきりとした準備ができていないとユダヤ人社会からは認められない、そんなある意味で厳しい言い伝えがあったようです。で今回もそうした事情があったのかもしれません。もしかしたらイエス様はこの両親に毎年連れて行かれたかもしれませんね。その点はちょっと聖書には書いてないので分かりませんが、いつもの通りこのだとすれば、毎年エルサレムに連れて行かれたのかもしれません。しかしこの時ルカがイエスに証言したかったこの事件というのは主に2つあります。で一つは何かというと、この中でイエス様の知恵についてです。その態度についてです。これが一つ、やはりルカが読者に伝えたかった事柄の一つであります。それはどんなことかというと、このイエス様がエルサレム神殿の礼拝から帰る一行の中で、みんな集団でキャラバン隊を組んでいくようです。そして帰りもキャラバン隊を組んで帰ってくるようです。その時には男の子、成人した男の子はとか、まあ大きい男の子はだいたい後方から父親と一緒に、男性たちグループで女性たちと小さい子供たちとの後についていくんだそうです。行き帰りね。でですから、ヨセフとマリアがイエス様が当然どちらかにいると思っているわけです。ところが帰る途中全然顔を見ないので、いろいろと探し回って3日も探し回って、とうとうエルサレムに帰ってきて、そしてイエス様を探す。これ大変なことでありますよね。3日間わからないっていうのはとても大きな不安を抱えたことだろうと思います。ですから、で帰ってみますとね、この48節、両親は彼を見て驚き、母は言った、まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父親も父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。こういうふうに言うのも分かりますよね。3日間ですもんね。どれほど心配したことだろうと思います。でこのところで一つ、この何かというと、両親たちは彼を見て驚いたとあります。この時の彼を見て驚いた驚きっていうのは何かと言いますと、 この教師たちと話をしているイエス様の姿に驚いたわけです。まあ、どういうふうに想像していたか分かりませんが、3日間親とはぐれますと大体ね、不安になったり泣いたり、今ではこう行方不明の子供の場所なんていうのがこうあったりしますけれども、どうもイエス様はそういう普通の子供のような状態ではなくて、この教師たちとを周りにこうね、取り巻く教師たちの真ん中にいて、そして問答していた、この姿にやはり驚いたという驚きがありました。そしてさらにその驚きはもっと両親を驚かせたのであります。それはどんなことかと言いますと、こういうふうに答えたから、するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか、私は必ず自分の父に家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったとあります。このイエス様のあの態度と言ったらいいでしょうか、あの姿というのを見て驚いた、その驚きはさらにこのイエス様のこの答えによってさらに、両親を驚かせる言葉となってまいります。でもう一つ、このここにはルカが伝えたことの中にはもう一つイエス様についての驚きがあります。それは何かというと、ちょっと前後しますけれども、この46節47節ですが、そしてようやく3日の後、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた、聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていたとあります。ここでもこの両親も驚いたんですが、イエス様のこの教師たちの質問に対する答え、また質問、こういう問答形式なんでしょうね、それを聞いてその知恵に驚くわけであります。で、そういう驚きでありました。ですからこの教師たちと問答している様子を見た人々の驚きであります。で、もう一つは両親が見た驚きです。イエス様の態度ってあり方についての驚きでした。で、この驚きは実は同じ驚くという言葉で書いてあるんですが、実はこの47節のイエス様の知恵のイエスの知恵と答えに驚いたという、この驚いたというこの言葉と、そしてこの両親が48節ですね、イエス様のその状態を見て驚いたというこの言葉はね、違う言葉が使われているんです。で、どういうふうに違うかというと、この新改訳ではそこの違いが出てないんですが、口語訳だとちょっとその違いがね出ています。で、この47節のこの驚いたというこの言葉についてはですね、この驚嘆するとか、この舌を巻くほどの知恵という意味でしょうかね、または正気を失うほど驚くっていう、そんな意味の驚くという言葉なんだそうです。で、48節の両親がこの驚いたというこの驚きってのは、唖然とするっていう意味の、実は驚くという言葉の意味が使われています。ですから同じ驚くというふうに訳されてるんですけれども、ちょっと意味合いが違ってきますね。で、ルカはまず第一に伝えたかったことは、イエス様の知恵に驚く、つまり人々が驚くほどにイエス様は知恵に満ちていたということであります。で、このイエス様のこの知恵については、唖然とするほどとかね、この驚嘆するほどの知恵ということで、ごめんなさい、この時これはそうですね、その驚きです。そしてこの時の知恵というのは、このイエス様ご自身が一つこの その知恵に驚いたというその知恵の根拠となっているのが、このマリアとヨセフに答えた言葉の中にありますね。何かというと、こう言ってます。どうして私をお探しになるのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？というこの言葉にあります。つまりイエス様ご自身は、自分は今、ヨセフの子、またはガリレアの人というふうに言われるほどに18年間で両親に仕えていたけれども、この12歳の時にすでにイエス様は自分の本当の親はこの神殿で礼拝される神である、そして私はその神の子なんだという意識を持っていた。で、そこにから出てくる知恵であります。ですから教師たちはこのイエスのこの知恵にやはり舌を巻く、驚愕するほどのこのイエス様の姿にこのびっくりしていくわけであります。で、この中でじゃあこの知恵っていうのは何かって言いますと、これは当然この私たちが知っているところのこの箴言の一章の7節にありますけれども、この本当の知恵って何かっていうと、主を恐れることだというふうに言っています。ですから主を恐れることは知識の始めであるというふうに言っているのですから、ここでは自分が父の家にいる、まさに主を知るということの知っている、神様を恐れるという意味での知識でありますから、神様との関係についての知識って言ったらいいでしょうね。それを人々が驚くほどの、知識であるというふうにこのルカは伝えているわけであります。で、この40節を見ましても、その前にちょっとこういうふうに言ってますね。幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった、神の恵みがその上にあったと、12歳までの間にもこのように言われる、そういう少年時代を送ってきた。それは先ほど言いましたように神殿で礼拝される神の子であるというその自覚がイエス様の中にある。まさにそれは自分と神様との関係がにおいて得た確信であるし知恵なんでしょうね。そのことを指しているということができます。で、この知恵ということの中で、先ほど言いましたように箴言の7節で死を恐れることは知識の始めである、で、その続きがありますね。愚か者は知恵と訓戒を蔑むとあります。ですから神を恐れる、神との関係において大切にするということを否定する、またはその大切にしない、そのようなものはこの愚か者だというふうに、聖書は言っています。神様についての関係性の認識のことでありますし、この神様との関係についてのイエス様の知識は単なる知識ではなくて、日常生活の中で生かされて現実となっている神理解のことのようであります。で、この知恵が十分育つまでにさらに年数を必要としたようであります。これは神と共に歩むということをイエス様が18年間実は両親に仕えることによって実はそれを養っていくわけであります。で、ここで私自身がすごいなといった最初の自分のことと反省して言うことはですね、私はもう前からもそうなんですが、なかなかその自分が決めたこととか、または自分がこうだというふうに思い込んだこと、思い込んだの方がいいと思うんですが、 それを反対されるとすぐこう心の怒りが出てきちゃったり爆発させてしまったりということがありました。でイエス様はこの12歳の時にすでに自分の立場というものをしっかりとこう意識していたわけでしょ。そしてこの両親に向かってこういうふうに言えたわけです。なんでそんなに心配するんだ、私は自分の父の家にいるっていうのは当たり前じゃないか。でこの言葉は実はもう一つあるんだそうです。何かというと当時自分がもう成人してそして大人としてこの神の子、ここで言われている場合はイエス様が言ったのは特別なんですが、ユダヤ社会に受け入れられた時にこれは神殿は自分の家なんです。だからユダヤ人たちがあの神殿でいるっていうのは男の人たちがいるっていうのは当たり前という理解もあります。ただここで言われイエス様が言われたまだ12歳なんですよね。で12歳と13歳とではそこの1年の違いではまだイエス様はユダヤ教の一員として認められていないわけです。にもかかわらずこれを自分の家って言っているんですから、普通当時のユダヤ人たちが一般的に私はユダヤ教徒だっていう意味での自分の家父の家っていうのと意味が違うようであります。はるかにここでルカが伝えたかったのはイエス様も12歳の時に自分は神の子であって、そして自分がどのような働きをするかということをやはり自覚していたことではないか、その自分の働きとか使命だとかが分かっていて心の中で自覚していながら実は両親に帰って18年仕えたっていうのがこのルカの主張なんです。でここに私との違い、まあ当然なことなんですがすごいなと思うのは、私は多分にここまでイエス様のように自分の行くべき道やるべき事柄がはっきりしていたならばきっと家出していただろうなと思うんですね。自分の好きなことが押さえつけられちゃうわけですから、自分がやりたいことがダメだというふうに言って、そして本来のあるべき自分の状態じゃないということを抱えながらイエス様は18年間両親に仕えたとあります。これはこのイエス様が自分の人生において本当に思い通りにならないそういう人たちの苦しみ痛みというものを十分に理解することのできるお方であることをここに表されているのではないかなと思います。ルカはキリスト者として生活していく、そこにこの使えたくない人に使えなければならない、またもっと他にやりたいことがあるにもかかわらず今ここに留まってやらなければならないことをやる、このことはとても重要な、実はイエス様が私たちの慰め主であり私たちの本当に苦しむもののこの理解者であるということをもしこのルカが伝えようとしたならば、この記事ほど私は私たちに教える記事はないんじゃないかなと思わされるところです。ですからこのパウロはローマ人の手紙の中で神のこの知恵の深さに対して驚嘆してこう言っていますよね。ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと計りがたいことでしょうと言っています。人の知識や人の力では到底及ぶことのできない神の知恵、神の恵みによって聖霊の助けによってこうして私たちは今自分だけしかわからない痛みや苦しみの中で今年1年もいろんなことがあるかもしれません。でもその時に私だけしかわからないっていうことはないということです。イエスはこのようなお方としてその生涯を歩まれた人ですので、私たちの思い通りにならない人生を さらに私たちが背負っていかなければならない痛みや苦しみを十二分に理解するお方が私たちの救い主であり助け主であるということであります。その上でイエス様はこの私たちに対して私についてくるかとこう声をかけられているわけであります。ですからこの51節で本当にさらっとこう書いてありますね。それからイエスは一緒に下っていかれナザレに帰って両親に仕えられたとこうただ一言でこう書いてありますけれども、ここにイエスが私たちの友であり、また私たちのその慰め手であり導き手であるということの言える理由がわかります。でしかもそれは生半可なことではありませんね。先ほど見ましたようにマルコの福音書の6章の3節ではナザレの村人であるナザレ人と言われ、そしてまたナザレの大工の子ヨセフの子ではないかとこう言われて、時には軽蔑されていく、そういう立場に自分を置く。で実際にです、イエス様はやはりこの後ね、不思議なんですが、この後イエス様のこう父となったヨセフのこと全然出てこないんですよね。ここで最後なんです。ですから多分に12歳前後っていうんでしょうか、その後ですよね。しばらくして、まあ、これは予想でしかないんですが、父ヨセフは亡くなったんじゃないかというふうに言われ、そうすると家計を支えたのはやはりイエス様だったんでしょうね。ですからイエス様はある意味ですぐ13歳になったらばもう家から出て一人前の男として生活してもよかったんでしょうけれども、やはりここではこれは全く予測でしかないんですが、18年間家庭を支えていく、そして家族、聖書を見ますと他にも弟や妹が何人かおりますので、そういう家族を支えるために仕えたのではないか。でその姿が実は51節です。この神と人とに愛されたっていう言葉になってきているように思います。で私はこのキリスト者って何なのかなっていうふうに思った時に、やはりイエス様を信じていく、もちろんそうですしイエス様にお仕えするということは大切なんですが、この神と人とに愛されたというこの言葉はね、バプテスマのヨハネにはないんです。生まれ育っていくときにはこの言葉ないんです。イエス様だけにあるんです。これも面白いなって思います。ですからこのイエス様がバプテスマのヨハネの場合にはこの多分に人格的な意味においてはイエス様のその優しさというものがここからこの私たちは汲み取ることができる。バプテスマのヨハネが優しくないとかね、思いやりがないとそうは言いませんが、しかしこの人と神と人とに愛されたに相当する言葉がバプテスマのヨハネにはつけられていないので、そのことが想像されますね。ですから私たちはこのイエスに信頼し、そしてこのイエスの言葉に時には日本人にとってはとてもじゃないけどこれついていけないとかこれは無理だよと思われるような勧めが命令があったりするかもしれません。しかしそれはイエス様が私たちの弱さや立場を知らないから、わからないからそういう命令を勝手にしてるんだではないということもやはり私たちは覚えなければならないと思います。知った上でなおかつこの命令、このイエス様の勧めというのは私たちにとって必要なことなんだ。そのことを覚えて私たちは主の前にイエスが私たちに言われたこと、聖書が私たちに対して要求していること、それに私たちはもう初めからもうダメだこれは別というふうに決めてしまうような信仰生活ではなくて、聖書が私たちに勧めていることはきっと何か意味あるし、 それはまた神様が共にいて私にそのことを教えてくださることがあるんだと言って価値あるものとして私たちはその命令に取り組んでいく、その姿勢がこの1年私たちは大切なんじゃないだろうか、そんなことを教えられる出来事でありました。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。そしてあなたが私たちに示されたあの生き方を私たちもどうぞイエスに従う者として神と人とに愛されていく歩みを本当にしていくことができますように、そのためには時には私たちの思いもかけない私たちの心の受け入れがたい事柄もあるかもしれません。しかしそれさえも石のばれたイエス様のようにイエス様が私たちに命じておられる事柄について本当に忍耐を持って、取り組んでいくことができますように、そんな一年の歩みを決心させてくださいますように、そして御言葉に取り組むそのような歩みができますようにお願いいたします。このひとときを感謝します。ただいまから私たちは主の晩餐式に預かります。この主の晩餐が本当にイエス様が何のために来られたか、12歳の時にしてすでに自分がただの人間ではなく人の子ではなく神の子であると使命を持っているものであることを自覚された、その時からずっと準備されてきた事柄が今私たちはそれを確認し救いに預かった喜びを感謝とともに記念するひとときを持ちます。どうかこの主の晩餐を祝福してください。主が私たちのために死なれたこと、私たちがその主の贖いによって永遠の命天国への約束をいただいていること、そのことをもう一度覚えるひとときとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。